希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当、天利真嗣牧師です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
明日は桃の節句ですけれども、金魚の日でもあるんですね。
ああ、金魚の日っていうのがあるんですか。
そうなんですね。あの、江戸時代、桃の節句には海藻や貝を供える習慣があったんですけれども、内陸で海から遠いところに住んでる庶民には、まあ、なかなか手に入らないものだったんですね。まあ、それで金魚を飾る習慣が生まれたんだろうっていうんです。
なるほど。海藻とか貝の代わりに金魚が登場してきたっていうわけですか。
魚介類だったということだと思うんですけ ど、でもまあ色も赤いし、あのガラスの鉢の中でこうひらひら泳いでいる金魚って見てるだけでも綺麗で楽しいですよね。
そうですね。
で、金魚ってあの今みたいに昔は一年中手に入るわけではなくて、春から夏にかけて行商人が売りに来るものだったんですね。で、江戸の人たちはあの金魚、金魚っていう呼び声を聞くと、あ、春が来たなって思ったって言うんですよね。
なるほど。江戸の風情があったんですね。
そうですね。
金魚は春の使者だったというわけなんですか。
そういうことですね。あの金魚の赤い綺麗な色がその春の喜びを感じさせてくれたのかなって思いますね。
もうすぐ春ですね。
はい。それではここで今日の一曲目です。ジョインで春の歌声。
物語は始まった春の日差しが見え隠れすること風の匂いに心弾ませて日の差すあの場所へ行こう足元に咲く
天利真嗣牧師のバイブルメッセージです。よろしくお願いします。
今日は捨て身の信仰ということでお話ししますけど、
はい、お願いします。
キリスト教っていうとですね、愛の宗教ですけれども、また実践的な面から見るとこの捨て身の信仰だとよく私は思うんですね。まあ、人間っていうのは自分が一番大切ですから、なかなか自分を捨てるっていうのは難しいですよね。自分の自我、自分の考え、自分の利益、自分の命、自分の権利を人々は守ろうとして互いに争って、そして結局それらのものを失って救いを得ないのが普通の人たちだと思います。しかし、いっそのことそういうものを捨ててみて初めて得られるもっと価値のある命というものがあるんですよね。昔、旅人が二人、雪の積もった冬山の道を急いで歩いていました。マイナス10度という寒さでした。すると、道の傍らでもう一人の旅人が倒れているのを見ました。近づいて様子を見ると、まだ息があるので、二人の旅人のうちの一人が、この人を助けてあげようと提案しました。しかし、もう一人は、自分一人の身でさえ危ないのに、どうしてその人に関わって犠牲とならなくてはならないのに、ぬかっていって一人で先を行ってしまいました。 しかしこの親切な旅人はその人を抱きかかえながら、互いに励まし合いながら道を歩いていきました。数時間経った頃、やっと山のふもとの町が見えてきました。また雪道にもう一人の旅人が倒れているのが見えました。近づいてみるとその人は、人を助けるのを嫌って自分一人の命を救おうとして先に道を行ってしまったその旅人だったのです。彼はすでに冷たくなって死んでいました。しかし親切な旅人はお互いの体温で温め合っていたために、凍死することから守られて命が救われました。また自分の命が救われたばかりか、その旅人の命までも救うことができました。だからイエス・キリストは聖書の中で次のように言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろうと。主イエス・キリストも自分の命を救おうとはしないで、罪人の私たちの罪をご自分の血の代価で、贖うためにご自分の命を十字架で捨ててくださいました。それゆえに、私たちの命も救われ、神様はイエスの命も三日目によみがえらせて、死から救い出してくださいました。イエス様はまた次のように聖書で言っています。父は私が自分の命を捨てるから私を愛してくださるのである。命を捨てるのはそれを再び得るためである。誰かが私からそれを取り去るのではない。私が自分からそれを捨てるのである。私にはそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。これは私の父から授かった定めであると。確かにイエス・キリストはローマ兵らの手によって十字架につけられて殺されましたが、イエスは神の子ですから、お望みなら父に願って、天の御使いたち十二軍団以上も使わせていただくことができました。すなわち、罪なきイエスを十字架で不当な裁判によって処刑しようとしている罪人らを、天からの十二軍団の御使いを使わせてカイフラを滅ぼして、自分の命を救うこともイエスにはできたのです。しかしそうしたならば、私たち罪人らの罪はあがらわれることなく、私たちは救われなかったのです。イエスを十字架につけたユダヤ人は逆に、お前が神の子なら、十字架から降りてこい、自分を救えと迫りましたが、イエスはそうなさらずに、最後まで死に至るまで、ご自分の命を私たちのために捧げ尽くしたってくださいました。私たちの人間関係の中でも、私たちはあまりにも自分の考え、自分の利益、自分の権利、自分の命を救うために、どれほど人と争い、心を苛立たせ、怒りとストレスの中で、本当の自分の命や愛や尊いものを失っているのではないでしょうか。捨て目の信仰で真剣に神様に向き合ってことを成していくならば、どれほど大きな神様の御業と栄光がそれによって表されることでしょう。昔バビロンに保守奴隷となって連れて行かれた多くのユダヤ人が、アハシェレス王の王妃となっていたユダヤ人のエステルがユダヤ民族を救うために王に決死の嘆願をいたしました。その時エステルはユダヤ人に次のように言いました。そして私は法律に背くことになりますが、王のもとに行きます。私がもし死なねばならないのならば死にます。このエステルの捨て身の信仰によってユダヤ人は救われ、悪を図ったハマンは処刑されることになりました。私がもし死なねばならないならば死にますというクリスチャン一人一人の捨て身の信仰こそが、今日の行き詰まった日本の伝道にリバイバルを起こさせ、日本人の堅苦な心を打ち砕いて、救いをもたらすことになるのです。イエスは言われました。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただの一粒のままである。しかしもし死んだならば、豊かに実を結ぶようになると。私たちも一粒の麦となって地に落ちて、自分に死ぬものとなりたいですね。神様への愛と恵みが、そのことを可能にさせてくださることを信じています。
本田律子さんで賛美歌332番主は命を与えませりでした。さてあなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は天利さんが牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
我孫子教会は駅前ですから、降りたらすぐのところにありますね。聖歌隊が素晴らしいですよ。そして赤ちゃんからご老人まで、本当にわきわいらいの家庭的な教会です。皆さんお待ちしております。
電話番号は 04-7185-0185 番です。続いて今月のプレゼントのお知らせです。今月は新約聖書を全員の方に差し上げます。新約聖書やっぱり一冊は持ってたいものですよね。
そうですね、ぜひ読んでほしいですね。
はい、ご希望の方全員に差し上げますので、おところお名前番組の感想を添えてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞ新約聖書と合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼント聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。それからこの番組はインターネットでも聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。アドレスは www.6.prara.or.jp/我孫子CH です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴清美と
天利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。